ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ今日は10月1日尾張旭市にも待望の尾張旭市障害者帰還相談支援センターが開設されます。そしてそれに合わせまして10月6日には設立記念講演会が尾張旭市市民会館で開催されます。それでは今日のゲストさんです。 NPO 法人サポート&ケアの理事長川上雅也さんと尾張旭市障害者帰還相談支援センターセンター長の斉藤俊恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このセンターを運営しているのが、尾張旭市から委託を受けてということですが、サポート&ケアが運営しているということで。
はい、そうです。
よろしいですね。はい、瀬戸市も実は、センターあるんですけど、はい、こちらもこのサポート&ケアが運営してます。
はい
はい、じゃあ実績を買われてということでしょうか。
そういうふうになりますかね。
はい、はい、でもね、みんな待ちに待った、尾張旭市にもできるんだということでね、喜んでらっしゃる方も多いと思うんですが、じゃあまずですね、この、障害者帰還相談支援センター、どんなことをするところかということをちょっとご紹介していただけますか。
はい、基本的に地域で暮らしている方々がお悩みやいろんな課題を、家族の方もですけども、いう方々が気軽に相談をできる場所が、専門の場所がなかったということで、今愛知県内でもセンターを作ろうということで、朝日は非常にいい取り組みをされていますけれども、ここへ行ったら気軽に相談できるっていうセンターっていうのがなかったもんですから、その辺を、セットの実績を買われて、朝日にも同じような形でやっていただきたいということで設置することになりました。
はい、そうなんです。今瀬戸の実績を買われてということですが、瀬戸ももう2年以上経ちましたね。
はい、そうですね。3年目に入りました。
はい、お忙しそうです ね、
そうですね。やっぱりいろんな課題のある方を追かけていったり、夜家庭訪問行ったりとか、丁寧に福祉施設へつないだりとか、地域の方々とつないだりということでは、もうなんか時間が足りないっていうかね、相談の方がいっぱいいるんだなということでは、とても大事なことですけども、そういうのをつないでいきたいという思いで動かれているうちの職員さんは非常に頑張っていただいているなと思ってます。
はい、産休エリアって瀬戸朝日長くてというんですが、尾張朝日だけなかったんですよね。
一つ一つに委託で相談事業所はあったんですけど、はい、センターっていう専門の機関がなかったということで、その機関相談を委託を受けている事業所の方々は非常に頑張って見えたんですけども、はい、やっぱり作業所の中にあるということで、非常に市民には分かりにくいとか、はい、兼務ということで動きは難しいねということでは、やはりセンターが期待されてたんだろうなとは思います。
そうなんですよね。なかったわけじゃないんですけど、どこに行っていいか分からないとか、ちょっと行くことに、ね、関わりがないと躊躇するという、そんな意味では福祉課さんのお隣にできるんですよね。
そうです、
はい、そこのセンター長ということで斉藤さんなんですが、はい、じゃあ今もう開始を間近ということで。
そうですね、
忙しいですね。
はい、とても忙しいです。
はい、でも今まで何もしてなかったわけではなく、こう相談事をこう相談に乗ってたりということは斉藤さんされてたんですよね。
この2年半尾張旭市市役所の福祉課の相談員として、障害をお持ちの方とかご家族の相談に乗ってまいりました。
はい、ということは福祉課にいらっしゃって、福祉課に来た方の相談に乗っていた、変わらないといえば変わらないんですが、センターができたことでより良くなるというのはどんな部分なんですか。
そうですね、今までの相談はそのまま引き続きご相談いただくということと、相談支援事業所への専門的な指導であるとか、はい、相談支援専門員の育成であるとか、また地域を支えるためのネットワーク作り、そういったものが新たに機関の役割として始まっていくと思います。
はいはい、そうですね。考えてみると福祉課って障害者だけじゃないですもんね。 でそういう意味では幅広いので、より専門的な方がこうちゃんと集まっているターゲットを絞っていけるという意味ではいいですよね。じゃあ今まで実は川上さんは尾張東部圏域のアドバイザーをされている、東部圏域の相談支援アドバイザーでもあるので、まあ、飛び回って
ますね。そうですね。国が介護保険は2000年から始まって一度も制度が変わってないんですけども、はい、障害者分野はもう4回も変わってますね。で一番誰が不利益を被るかというと、それを利用される障害のある方やその家族さんがよく制度がわからないということで、はい、国が各県域にアドバイザーを置いて制度のことを説明したり、うん、まあ、自主支援協議会っていう会議をちゃんと進めてくださいということで、うん、8年前から設置されて、はい、私が担当しているのは、まあ、というわけからこの瀬戸我良瀬島で、6市町47万人、はい、のところで走り回って、はい、こういうセンターを作ったりとか、はい、自主支援協議会をうまく回したりとかして、なんとかその地域に生まれてよかったね、この地域で悩み事があったらもうこのセンター行きゃ大丈夫だねっていうものをなんとか作っていきたいっていう思いで動き回って、朝日は本当によくいつも最後の方なんですけど、朝日はいつも最後にいいものを作ってくださるっていうのが私の、30年余りの経験でも、朝日はいつも最後にいいものを作るっていうことで福祉課さんと相談をして、で斉藤センター長が、朝日の福祉課の中で動いて見える中で非常に評判がよくて、こういう動き方をもっと形にしたいっていうふうに福祉課さんからオーダーがあって、じゃあセンターを設置するにあたってどうしましょうかっていうのを2年前から制度設計をしてきて、この形になったということは、やはりいいものを作ろうという動きになってきたなというのは、とても私自身もワクワク期待はしております。
はい、そうなんです。尾張朝日ってうち子どもがのぞみ学園に通っていたので、本当にもう何年も前だと尾張朝日はまだまだ福祉はって言われていたんですが、今子どもさんのことでも本当に頑張って見えますしね。
だから子どものセンターもね、実は児童発達の方はありますけども、そことも連携をしながら進めようということでは、瀬戸はそういう意味では朝日に児童系に関しては学ぶべきところが多いということでは、瀬戸のセンターもそこを学ぼうということでは学ばさせてもらったり、その事業所を見学させてもらったりはしています。
はい、で今六市町47万人って言われましたけど、その六市町の中には福祉に力を入れている長久手も入ってますし、まあ、本当にすごいこう変わった日清も入ってますからね。この地域っていうのはじゃあ充実、すごい勢いで充実している地域ですか。
ね、先日も県のでアドバイザー会議というのがあって、その中に愛知県が5つぐらい頑張っているところのモデル事業を、はい、他の市町さんのアドバイザーに紹介するというコーナーで、5つのうち3つがうちの県域の瀬戸であり日清であり長久手が紹介されて、はい、私は次のこの流れだと朝日は来るだろうなというふうには思ってますので、非常に見学者とかこういう資料を送ってくださいというのは非常にこれからどんどん続いていくということでは引っ張っていっていただけるのではないのかなと期待をしています。
はい、じゃあちょっと責任重大の、
そうですね、
内藤さんですが、はい、理事長という立場で川上さんいらっしゃるんですが、もう本当にセンターに関しては斉藤さんが要っていうことですもんね。
はい、頑張りたいと思います。
はい、斉藤さんはじゃあ、福祉課にいらっしゃったんですが、その前というのは何をされてたんですか。
はい、私は精神保健福祉士という資格を持って、相談業務に当たるようになって10年目になります。
はい、
でそれ以前は、子どもたちの成長に合わせて一般事務の仕事であるとか、それから直接福祉の仕事というか、そういうところに興味を持ち始めたのは尾張朝日市の青空学童保育所で指導員をしたことが一つの大きなきっかけだったと思います。
学童保育がきっかけだったんですね。はい、でもやはり障害という分野というと、つながってはいると思うんですね。子どもにもちろんつながっているんですけど、はい、じゃあ未知の世界に行ったっていうのは何か。
そうですね、その学童保育の中で働かれている、子どもさんを預けておられる、お母さんとかお父さん、教育分野とか福祉分野の方がたくさんおられて、そういった方たちと関わる中で、やはり障害というところに自分のこう目線がいったということと、一つはもともと漠然とした思いで大学で学びたいなというような思いはあったんですけれども、 子どもたちが大きくなって、さあ今度は自分の番かなというところで、そしてたまたま近くに社会人を受け入れている大学があったので、まあ、そちらで勉強してみようと、で、まあ、たまたまそこに社会福祉学科があったというような経緯があります。
で、まあ、実際にご勤務されて、まあ、いろんな相談にね関わることになったと思うんですが、はい、まあ、内容的にはちょっとね個人情報になってしまうんですけど、はい、どんな感じでした、相談に乗って。
そうですね、尾張旭市の福祉課に、勤める前の前職が、医療法人が併設しています、精神障害者の社会復帰施設、はい、そこで、ワーカーをしておりました、うん、ですので、まあ、自分の専門分野というとやはり精神に障害をお持ちの方というところになるかと思うんですけれども、うん、今でも尾張旭に、まあ、ご相談にいらっしゃる方で精神に障害をお持ちの方とか、そのご家族のその困りごと、うん、日常生活の困りごととか、福祉サービスをどうやって使ったらいいのと、そういったご相談を承ることがとても多いです。
はい、本当に昔ですけど、こんな専門的な川上さんの前で言うのもなんですけど言われたのは、精神に対して充実している地域っていうのは本当に福祉が充実しているところなんだよっていうことを聞きかじりですよ、聞いたことがあるんですけど、はい、なかなかなんとなくね病院に入れといて、でも本当は地域に帰って地域でこう受け皿を作ってって大事なんだけど、精神ってなかなかそこがね受け皿が少なかったりしますよね。
なんか私も、ね、知的障害者というところの作業場からがきっかけですけども、やっぱり就労を軸に相談を軸に動くようになって、ここが解決しなければ、まあ、最終的な解決はいかないんだろうなっていう、まあ、私もそういう雑誌の中にここがその国の人権を示す試金石だっていうふうに言われる方がいたりとかで、でも非常にやりがいのある分野だなっていうだし、ここはなんとかしていきたいっていうことではセンターはじめここは取り組んでいかなければいけない、ここが出発点だっていうふうにはもうこの平成18年の、ね、この制度が変わっていこう、ここをなんとかしなければいけないっていうのは、もう国も一番大事な課題になってきてるっていうのは、まあ、これは一般の方々も働く中でねうつ病になってる方が増えてるっていうことでは、ここをなんとかしていくっていうのはとても大事な課題なんだろうなっていう意味では、精神保健福祉の斉藤さんがいるっていうのは非常に大きい。瀬戸でも精神保健福祉の方がセンター長、はい、森さんがセンター長ですので、とても大きいなとは思っています。
そうですね、はい、なんか生活困窮者に関わっている方たちもねよく実はこう突き詰めていくと障害があったと、こう精神に障害があったり、まあ、発達障害だったり実は根本にその元があって、でも例えば手帳がないとかなかなか制度でこう、ね、支援されてないっていうことで、その元があるからそれが生活困窮につながっているっていうことも聞きますもんね、
うん、もう来年から生活困窮者自立支援法っていうね、まあ、形は難しい名前ですけど、はい、やはりもう手帳あるなし関係なくて、うん、地域でどうやって暮らすのに何が課題か何が悩みがあるかっていうのを気軽に相談できる場所、だからもう相互相談ができる場所、まあ、手帳があるからこっちねとか、うん、ないからこっちねとか、もう今一つの家庭にはいろんな問題が、高齢者の問題もあれば、まあ、ニート引きこもりの問題もあればいろんな問題があるもんですから、私たちが障害者の切り口で入っても解決のしようがない多様な課題を持って見える方に対してはもう総合相談しかないということでは、うん、来年は多分こういうセンターと、行政さんと社会福祉協議会さんとか、うん、福祉事業さんと連携してそこをどう解決するかっていうような組織作りというかネットワーク作りをしなければいけないんだろうなというのは、瀬戸も朝日も今ちょうど話し合いしているところですので、そういう意味ではうちのセンターはすごい期待されるんだろうなというのは思います。
よく聞くのがこうこうこうでこういうこう症状があるんだけど、こういう時っていうのは例えばなんかどこに、例えば手帳が欲しいんだけどどこに行っていいかわからないとか、いざ例えば終焉なんだけどどうしていいかわからないとか、なんかそういう方って多いですよね。情報はすごく入ってくる方ももちろんいるんですけど、うん、自分で抱えてしまってね、うん、なかなかこう分からないという時に、じゃあもう朝日の方はこのセンターに行けば つなげてもらえるということですね、
はい、そうですね。そういった方をワンストップで受け止めて、うん、やはりこうきちんと丁寧におつなげする、うん、そういうことがまず一番大きな役割かなというふうに思っています、
はい、このワンストップっていうのは大きいですね。ここ行ってください、あそこ行ってくださいって、はい、最終的にやっぱりこことかねあるんですけど、ワンストップっていうのは、まあ、悪い言い方するとこうたらい回しに、ね、ならないようにって大事ですよね、うん、
ワンストップで私たちはつなぐことって、私たちは全部の制度を持ってるわけではないもんですから、うん、もうつないでいくことしか、その人の一人一人の生活を支えるのは、まあ、この面はここ、このことはことっていうように、うん、もうつなぐことを私たちは中心にするしかない、
はい、今度の10月6日の講演会ね、後半にまた紹介もさせていただくんですが、タイトルがつながる、つなげる、支え合うで、サブタイトルで障害者が安心して暮らせる街を目指して、このつながる、つなげる、支え合う、いい言葉ですね、はい、これ人と人もそうですけど、連携機関もつながり合うって大事ですよね、はい、はい、
だから生徒もセンターを作ったことによって、つなぐってことでは関係機関が非常に集まりやすくなってきて、まあ、トミさんにも集まってもらってますけども、そういう関係機関が集まりやすくなった、その事務局がきちんと明確になってるってことは、皆さん言いたい放題言ってもらっても結構です、私たちがつなぎますからということでは、関係機関も、はい、まあ、例えばその人たちも、その機関も行政さんもということでは、とても大事な役割なんだなというふうには思ってますし、その辺を、はい、手嶋先生の講演では、はい、多分熱く語って、熱い方ですので、語ってもらえるのではないのかなと、
はい、杉山女学園大学准教授の手嶋正史先生が、10月6日午後2時から市民会館3階の大ホールで講演をしてくださるんですが、現場出身の方なんですね、
私もね、ほぼ同じ年齢ですけども、ずっと現場、まあ、豊田市の福祉施設に見えて、よくうちの利用者さんのショートステイかなんかで連れていくと、はい、彼がすいません、先生ですね、手嶋先生が担当してくれて、非常に細かな聞き取りをしていただいて、やっぱりそれをもっときちんと制度化したい、学びたいということで、大学の方で引き抜かれて、はい、もう今は愛知県では一番彼は中心メンバーで、うん、私たちのアドバイザーのもう一個上のスーパーバイザーも愛知県でやっていただいてますので、はい、非常にとてもためになる、それも熱い現場初ですから、
はい、
とても楽しい、いい話をしていただけるんではないかなというふうに思ってます、
はい、じゃあ後半にそんなお話もお伺いしたいと思いますが、まあ、瀬戸も私も自立支援協議会の生活支援部会に、ね、入れていただいてるんですが、朝日も盛り上がってるんですよね、
先週会議やったんですが、非常にやっぱり積み重ねの中で、福祉課さんも瀬戸のやり方を学んだりとか、それぞれの会員さんも引っ張っていく方もいたりとか、役割分担をしようとか、非常になんか次が見える、課長さんも終わってから、はい、いい会議やったねって言われたのを聞いて、よし次だなというふうに、なんか何年か前の瀬戸を彷彿するような感じになってきています
。はい、じゃあ斉藤センター長もこれをまとめていくわけですね。
まあ、まだまだこれからの間はありますけれども、うん、でもまあ皆さんが力を合わせてやっていこうというスタンスはこの前の会議で非常に強く感じられたので、
はい、
頑張っていきたいなというふうに思います、
ね、本当に利用者さんを取り合うライバルではなく、その方の生活を支援するためには、例えば事業所同士もつないでサービスが、ね、実現するということもあると思うので、ぜひぜひつながる、つなげる、支え合う、ちょっと語呂もいいですしね、尾張朝日のこれからに、期待ができるところではないでしょうか。はい、10月6日設立記念講演会、尾張朝日市市民会館で入場無料で開催されますので、ぜひお越しいただきたいと思います。後半もお話をお伺いします。 NPO 法人サポート&ケアの理事長川上雅也さん、そして障害者相談、機関相談支援センターセンター長の斉藤俊恵さんです。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人サポート&ケア理事長の川上雅也さん、そして尾張朝日市障害者機関相談支援センターセンター長の斉藤俊恵さんにお越しいただいております。 さあ、設立記念講演会ということで、手嶋正志先生いらっしゃるんですが、あの瀬戸市の講演会ね、設立記念の時も、杉山の先生でしたね、谷口先生、あ、淑徳でした。もう女の子の華やかな学校というと杉山淑徳金城と浮かんでくるんですが、淑徳の谷口先生、そして杉山の、手嶋先生ということで、手嶋先生、あの講師紹介チラシの裏にあるんですけど、前掛けをつけて、なんかこう生きのいいおっちゃんって言ったら叱られちゃいますけど、手嶋先生素敵な先生なんですね。さっき彼というふうに川上さん呼んでらっしゃいましたが、ねえ、難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを面白く、面白いことを真面目に、真面目なことを愉快に、愉快なことを一層愉快に、作家の井上久志さんの言葉なんですが、これをモットーに分かりやすい講演会授業を心がけているということなんですけど、今回の講演はお任せなんですか、指定はこんな内容で話してくださいとか。
そうですね、まあ、大学の先生ですのでお任せもありますけども、まあ、機関型の相談センターができるということで、それに対しての花向けエール的な、私たちに向けては頑張ってくれと、現場の方についた市民目線ではこういうことができたんだから、どんどん気軽に相談してねっていうような、その視点でっていうことだけで、多分権利擁護的なところも得意ですので、今までいろんなところで講演があって、うちの職員が研修に行くとめちゃくちゃ良かったというのが非常に評判がいいものですから、その辺のレベルでお願いできればと思ってしたんですから、
なんかお写真を見るとちょっと白髪で眼鏡をかけて、笑顔が素敵な優しそうな先生ですね。斉藤さんもお会いしたことは、
いや、私はまだお目にかかったことがないです。とても楽しみにしています。
楽しみですね、はい、新鮮な気持ちでお話を、杉山女学園大学人間関係学部人間関係学科の准教授手嶋正志先生なんですが、まあ、さっきスーパーバイザーというね資格もあるということなんですけど、まあ、花向けの言葉を、そういった、お話ししてくださるということですが、質疑応答のコーナーもあるんですね。はい、はい、じゃあぜひ手嶋先生にこんなこと聞いてみたいという方お越しいただきたいと思います。市民会館3階の大ホールですので、この間会場に行きましたが、広いですね。
広いですね。いっぱいにしないといけないなというちょっと焦りもあって、あんなに広いと私も思わなくて、
本当広いです。私も久しぶりに入ったんですが、改めて何も椅子が入ってないところを見て、こんなに広かったんだというふうに思いましたが、市民会館ももうなくなっちゃうんですね。
そうですね、
3月っていうふうに思いますね、
じゃあもう本当に息納めになりつつあるという感じですので、申し込みいらないということですから、どのぐらい入るかちょっと、
そうですね、事業所関係さんとか、私の県域内とか、まあ、県域外の人たちにはみんな配布はされてますので、あえてその申し込みがないということでのびっくり感が、どうなるのかなっていう。
そうなんですよね、申し込みがないのでどのぐらい来るかっていうのが不安なんですけども、
間違いなく楽しい、いい話をされる方はもう保証付きですので、
じゃあ硬くない、
もうやっぱり現場の方ですので、現場でこうだったとか、これは川上さん虐待やと思うのかとか言われて、この辺はこうでこうでって、いやそれ施設論理やなって言われて、利用者視点でいきゃそれは違うよって言われて、そうですよねっていうのはね、やっぱり現場の人から上がった人っていうのは、講師、教授になった人っていうのは違います。
じゃあ楽しいお話が聞かれるかと思います。ぜひですね、まあ当事者ご家族の方、あと事業所の方だけじゃなく、あまり関係ないわと思っていらっしゃる方もぜひ周りを見渡せば、また先々どんなところでつながるか分かりませんので、お話を聞いていただいて損はないですね。
そうですね、
はい、 無料ですし、
そうですね、
はい、ぜひお、ま、300人ぐらいな、すごい
入りますね、
300人は入れる、
入れるんですよ、
はい、
だからぜひお越しいただきたいと思います。また尾張旭の駅が近いですから、はい、電車で来ていただいても大丈夫です。お越しいただきたいと思います。さあ、じゃあ、川上さんは、はい、まあ、ジョブエルの方もね、ジョブスタイル、また新しい事業展開が、
そうですね、
はい、はい、
そうですね、就職を支援する事業が平成18年から始まって、やっぱり就職にちょっとしたつまずきで会社と仲違いして辞めちゃったりとか、ちょっと支援すれば就職できる方々がいっぱいいるんだなっていうのはこの8年間で、はい、市だけで100人、愛知県で今一番多いっていうふうに、はい、トップだって言われてますけども、その経験を今度は障害の中学校高校生の子たちに就労準備型っていう要望が多いっていうふうに関係機関から言われて、はい、まあ、これをやるのはうちだろうということで、就労準備型の放課後デイサービスっていうのを、始めたいということで、10月4日の10時に安田医会館で説明会をするっていうことで、はい、もう今実はひっきりなしに問い合わせの説明があって、ですよね、10人定員でしたもんですから、もう今から予約はできるのかっていう話があったりとか、もう私はこれを待ってたのよって言って、うちの職員が説明会に回ったら、そうですね、そういうのが声を聞いて現場がとっても大変、ね、喜んでるのとプレッシャーを感じてますっていうふうにうちの現場職員が言ってますが、
うちは高3なのにもらってきましたからね、手紙をね、はい、そうなんです。10月4日に説明会があるということで、また、ね、こちらのお話も、ぜひジョブエルさんに、ね、出演していただきたいと思います。さあ、それではじゃあ、講演会もそうですし、センターが10月1日いよいよ解消ですので、はい、じゃあ PR 言い足りなかったこと、はい、じゃあまずセンター長の斉藤俊恵さんから、
はい、基幹相談支援センターは、そうですね、まずそこに行けばとにかく話を聞いてもらえるということ、それから一緒に困ったことを考えてもらえる場であるということ、そういうことをまず皆さんに認知していただくような、
はい、
心がけもですし、活動もしていかなくてはいけないなというふうに思っています。そして障害をお持ちの方やそのご家族が夢とか希望とかを語れるような場になるように、うん、努力していきたいなというふうに思っています。
はい、尾張旭市役所1階に福祉課があるんですが、福祉課の本当にお隣ですからね、
はい、
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。さあ、そして川上正也理事長に、
今もう斉藤さんが全て言ってしまいましたので、まあ、地域の中でね、その人がその人らしく楽しく、あ、ここで暮らしてよかったなっていうものになるために、私たちはとにかく人と人をつなぎ、福祉サービスにつなぎ、地域生活につなぐっていうことを大事に取り組んでいきたいなと、ないものは作り、あるものはいいものに作り直していくみたいな、そんなもので、尾張旭の人たちが暮らしやすい地域になっていくような一翼を担うセンターにしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、本当になんか少し上の先輩たちからは、いい時代に生まれたねってすごい言われるんですよね。行くとこなくて大変だったんだよとか、そんなもうね、障害の子持ったらなかなか出歩けなかったよとか、いいねっていうふうに言われるんですけど、でもやっぱりいいサービスが本当にできて、やっぱりまあ先輩たちのおかげっていうのももちろんあるんですけど、障害の子を持っても怖くないなっていうね、
そうですね、
障害があって苦労とかではなく、みんながこう支援するそういったサポート機関があれば全然平気ですよというふうに言いたいですね。
ちょっと朝日は本当にね、その先輩たちの歴史があってここまで来たんだっていう、その歴史がない地域ってまだ厳しい地域はいっぱい私も見てますけども、そういう意味では先輩たちがそうやって言うっていうのは皆様方のおかげでここまで来たと、
はい、
だからこれを良くしていくのは今度は私たちの次の時代なんだよねっていうふうには思ってますんで、瀬戸朝日長久手とかこの辺の県域がすごい変わってきてるっていうのは私もひしひし感じますので、そういうことではセンターが事務局的な裏方的にやりますので、はい、皆様方もっと言いたいほど、ね、障害を持つ親御さんも含めて言いたいほど言っていただける時代になったんだというふうには私たちも感じています。
はい、そうなんです。しっかりとこうやってバトンを受け継いでくださっている方がいるからこそですね。はい、10月6日月曜日午後2時から、あ、私司会をさせていただくんです。
お願いいたします。
お願いいたします、
ね、ぜひ尾張旭市市民会館3階大ホール、設立記念講演会、杉山女学園大学の手嶋正史准 教授のお話、無料で参加できますのでお越しいただきたいと思います。そしてセンター開設はいよいよ10月1日からということですので、どんなことでもいいです。ぜひぜひ相談事ありましたら、尾張旭市市役所1階、福祉課隣にあります障害者尾張旭市障害者機関相談支援センター、こちらまでお越しいただきたいと思います。はい、今日お話をお伺いしましたのは NPO 法人サポート&ケア理事長の川上雅也さん、そして尾張旭市障害者機関相談支援センターセンター長の斉藤俊恵さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。